西洋から帰ってからは、日曜に銀座の風月へよくコーヒーを飲みに出かけた。当時他にコーヒーらしいコーヒーを飲ませてくれる家を知らなかったのである。店によると、コーヒーだか紅茶だか、よほどよく考えてみないとわからない味のものを飲まされ、また時には汁粉の味のするものを飲まされることもあった。風月ではドイツ人のピアニスト S 氏とセリスト W 氏との不可分な一対がよく同じ時刻に行き合わせていた。二人もやはりここの一杯のコーヒーの中にベルリンないしライプチヒの夢を味わっているらしく思われた。その頃の給仕人は和服に角帯姿であったが、震災後、向かい側に引っ越してから、それがタキシードか何かに変わると同時に、どういうものか自分にはここの敷居が高くなってしまった。一方では、また S とか F とか K とかいう我々向きの喫茶店ができたので、自然にそっちへ足が向いた。自分はコーヒーに限らず、あらゆる食味に対しても、いわゆる通というものには一つも持ち合わせがない。しかしこれらの店のおのおののコーヒーの味に皆区別があることだけは自然にわかる。クリームの香味にも店によって著しい相違があって、これがなかなか大切な味覚的要素であることもいくらかはわかるようである。コーヒーの出し方は確かに一つの芸術である。しかし自分がコーヒーを飲むのは、どうもコーヒーを飲むためにコーヒーを飲むのではないように思われる。うちの台所で骨を折ってせいぜいうまく出したコーヒーを、引き散らかした居間の所宅の上で味わうのでは、どうも何か物足りなくて、コーヒーを飲んだ気になりかねる。やはり人造でもマーブルか乳色ガラスのテーブルの上に銀器が光っていて、一輪のカーネーションでも匂っていて、そうしてビュッフェにも銀とガラスが星空のようにきらめき、夏なら電線が頭上にうなり、冬ならストーブがほのかにほてっていなければ、正常のコーヒーの味は出ないものらしい。コーヒーの味はコーヒーによって呼び出される幻想曲の味であって、それを呼び出すためにはやはり適当な伴奏もしくは前奏が必要であるらしい。銀とクリスタルガラスとの線香のアルペジオは確かにそういう管弦楽の一部員の役目を務めるものであろう。研究している仕事が行き詰まってしまって、どうにもならないような時に、前期の意味でのコーヒーを飲む。コーヒー茶碗の縁が、まさに唇と相触れようとする瞬間に、パッと頭の中に一道の光が流れ込むような気がすると同時に、やすやすと解決の手がかりを思いつくことがしばしばあるようである。こういう現象は、もしやコーヒー中毒の症状ではないかと思ってみたことがある。しかし中毒であれば、飲まない時の精神機能が著しく減退して、飲んだ時だけようやく正常に復するのであろうが、現在の場合はそれほどのことでないらしい。やはりこの興奮剤の正当な作用であり、効き目であるに相違ない。コーヒーが興奮剤であるとは知ってはいたが、本当にその意味を体験したことはただ一度ある。病気のために一年以上全くコーヒーを口にしないでいて、そうしてある秋の日の午後、久しぶりで銀座へ行って、そのただ一杯を味わった。そうしてぶらぶら歩いて、日比谷辺まで来ると、 なんだかその辺の様子が平時とは違うような気がした。公園の木立も行き交う電車もすべての常住的なものがひどく美しく明るく愉快なもののように思われ、歩いている人間がみんな頼もしく見え、要するにこの世の中全体がすべて祝福と希望に満ち輝いているように思われた。気がついてみると両方の手のひらに油汗のようなものがいっぱいにじんでいた。なるほど、これは恐ろしい毒薬であると感心もし、また人間というものが実にわずかな薬物によって勝手に支配される哀れな存在であるとも思ったことである。スポーツの好きな人がスポーツを見ていると、やはり同様な興奮状態に入るものらしい。宗教に熱中した人がこれと似通った恍惚状態を経験することもあるのではないか。これが何々術と称する心理的療法などに利用されるのではないかと思われる。酒やコーヒーのようなものは、いわゆる禁欲主義者などの目から見れば、真に有害無益の調物かもしれない。しかし芸術でも哲学でも宗教でも、実はこれらの物質とよく似た効果を人間の肉体と精神に及ぼすもののように見える。禁欲主義者自身の中でさえ、その禁欲主義哲学に陶酔の結果、年の若いに自殺したローマの詩人哲学者もあるくらいである。映画や小説の芸術に酔うて、盗賊や放火をする少年もあれば、外来哲学思想に酩酊して、世を騒がせ、生命を捨てる者も少なくない。宗教類似の信仰に夢中になって、家族を泣かせる親父もあれば、あるいは、感化を動かして悔いない王者もあったようである。芸術でも哲学でも宗教でも、それが人間の人間としての顕在的実践的な活動の原動力として働くときに、初めて現実的の意義があり、価値があるのではないかと思うが、そういう意味から言えば、自分にとっては、マーブルの卓上に置かれた一杯のコーヒーは、自分のための哲学であり、宗教であり、芸術であると言ってもいいかもしれない。これによって、自分の本年の仕事が幾分でも能率を上げることができれば、少なくも自身にとっては、下手な芸術や半熟の哲学や生ぬるい宗教よりも、プラグマティックなものである。ただあまりに安価で外文の悪い意地の汚い原動力ではないかと言われれば、その通りである。しかし、こういうものもあってもいいかもしれないと言うまでなのである。宗教は往々人を酩酊させ、官能と理性を麻痺させる点で酒に似ている。そうしてコーヒーの効果は、官能を鋭敏にし、洞察と認識を透明にする点で、いくらか哲学に似ているとも考えられる。酒や宗教で人を殺す者は多いが、コーヒーや哲学に酔うて犯罪をあえてする者は稀である。前者は信仰的主観的であるが、後者は懐疑的、客観的だからかもしれない。芸術という料理の美味も、時に人を酔わす。その酔わせる成分には、前期の酒もあり、ニコチン、アトロピン、コカイン、モルフィン、いろいろのものがあるようである。この成分によって、芸術の分類ができるかもしれない。コカイン芸術やモルフィン文学があまりに大きを悲しむ次第である。 コーヒー満筆がついついコーヒー哲学序説のようなものになってしまった。これも今しがた飲んだ一杯のコーヒーの酔いの効果であるかもしれない。昭和8年2月、経済往来より。定本、寺田寅彦随筆集、第4巻。小宮豊隆編、岩波文庫、岩波書店。